エリアという預言者は旧約の中でも偉大な預言者として知られておりますが、その当時のイスラエルの国というのは非常な不信仰、神様を信じない、そうした国になってしまっていました。いろんな歴史的な経緯というか理由はありますが、やはり人間の力で何とかしようという、その行き着く先がとうとう、バールと、またアシュラのその偶像礼拝、しかもそうした王妃をめとるという、そのようなところに至った経緯があります。ただそれほどまでに神様を信じる者がいなくなった、また、王様自身、そして国を挙げてそういう信仰を排除していこうという中で、エリアの第一声が、私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられる、その神様の信仰が見られないように思う。ということは、神様のこの北イスラエルには働いておられないのではないかと、そうしか見えないような中で、いや、私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間、梅雨も降りず雨も降らない、神様の働きが全く見られないように思うけど、そうではない。そうした信仰のないように見えるその国も、実は神様が生きておられるからこそあなた方は生きているのだ。そのことがはっきり分かるよ。主の言葉がなければ雨は降らないよ。どれだけ神様がおられないかのように生きていても、実は神様の恵みをいただいて生きているんだと。どれだけ不信仰で神様に背を向けていても、それでも神様はその一人一人に生きて働いてくださるお方なんだ。今の時代もそうです。時々こんな質問を受けます。どうして神様、本当に神様おられるんですか。神様がおられるなら、なぜ戦争は止まないのですか。なぜこんなにいろんな格差が起こるんですか。なぜこんなに、たくさん答える理由はあります。戦争や不幸の原因っていうのは、それは神様が働いておられないからではない、その神様の恵みを受け取ろうとしない私たちに問題があるんです。でもこういう面もあるわけです。これだけ戦争が絶えず行われ、さまざまな災害が起こり、多くの人が貧困に陥っていて、なお滅びに至っていないという奇跡、なお私たちの多くが生きながらえている、二つの世界大戦が起こり、なおその後も世界滅亡の危機と叫ばれ、それでもなお世界が平和に向かおうとしている、私たちは生きようとしている。確かに至るところで本当に目を覆いたくなるような出来事がありますし、生きる気を失っている人も本当にたくさんいます。それでも生かされているし、世界全体で見れば人口は増えていて、なお豊かになろうとしている。神様は生きておられる。なお私たちは哀れに、信じない者を救っていてくださる、いや信じていてもなお気づかない恵みがどれだけたくさんあるか、本当に私たちはもっともっと 神様が生きておられるお方であるということを知るべきではないだろうか。そして知ることもできない私たちであるということにもまた気づくべきではないだろうか、そのように思うのです。そして私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられると、私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らないと、そう語ったエリア自身、本当にパンのみに行くのではなく神の御言葉によって生きるというその訓練を受けます。そう語ったエリアに次のような神主の言葉がありました。3節4節です。ここを去って東に向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。あなたはその川の水を飲むことになる。私はカルソにそこであなたを養うように命じた。カラスに養うように命じた。カラスに養われるってどんな生活だろうなと、とても思います。まあ、3000年前の社会と今とどれほど違うかと思いますが、カラスにそんなに違いはないんじゃないかと思います。今でもゴミを出すときに、すごいカラスに警戒する。カラスがゴミを漁らないか、何か悪さをしないか、そんなイメージのあるカラスが養う。で実際6節見ると、何羽かのカラスが朝彼のところにパンと肉を、また夕方にパンと肉を運んできた。私だったら目を疑うような光景だと思います。反対だったら信じることができる。何羽かのカラスが朝彼のところからパンと肉を、また夕方にパンと肉を持っていったって、ね、こっちの方だったらよっぽど信じられるな。わーもうカラスがーって言ってバンバンバンバン追い払うっていう、そっちの方がよっぽど目に浮かぶ。朝夕一日2回規則的にカラスパンと肉を運んでくる。それを目の当たりにしても、そのパンと肉どこから来るのってもう疑問がいっぱい出てきて、まずカラス捕まえて、お前どこから来たんだと聞きなくなるような、もちろんエリアはそれをしてないわけです。それどころか信じてケリテ川のほとりに行って済んだんですね。もちろん自分で何か食べ物を、あるいは何か食物を作成してっていうのは、そんな豊かなところではないです。まあ、実際ケリテ川もすぐ枯れてしまうわけです。カラス待つしかないんです。よくまあそんなところに行けたな、信じることができたな。そうやって神様はエリアをいい意味での白紙状態にしたんですね。カラスがそんなことするの、ちょっとでも考えたら、まあ、もしかしたらむしろカラスが養う、そんな不思議見てみたいなって、ものすごい好奇心満たされて従うっていうことをもしかしたらあるかもしれないんですけども、まあそんな人は多分ケリテ川のほとりでじっとしてはいないんじゃないかと思うんです。神様がそう言われたのだ、まっすぐ信じる。そうですか、あなたはカラスもお持ちになることができるんですね。ついつい私たちは真っ白ではな心ではなく、こういうことをすれば祝福されるんだ、こういうような能力を持っている人が用いられるんだっていう何かの前提を考えてしまう、自分の考えっていうものがつい前に出てしまう。こうだからこうなんだ。そうするとカラスに養われるということを まっすぐに信じることができない、従うことができない。そして、まあ、北イスラエルほどではないかもしれませんが、バールの像をどこかで信じている、こうあればこうなるんだという神様の恵みでないものを信じる私たちとなっていってしまう。だんだんだん、しかもだんだんだんだん、そちらの真っさらで神様を信じるではない、ごちゃごちゃと他のいろんなものが混ざってきてしまう私たちにどんどんなっていく。このエリアのような、またエリアのようにしてくださる真っ白な信仰を持たせてくださる神様の働き、もっとそうしたものを見るものでありたい。梅雨も降りず雨も降らないならどうしたらいいんですかと慌てふためくものではなく、なら神様はどうなさるんですかとますます求める。本当に今いろんなことができるようになって、むしろだからこそできないということに耐えられなくて、何とかしなければならないと、どこまでも神様を頼ろうとしない愚かさから私たちは救われて、神様はどんなことでもお出来になるのだという、そういう信仰を持たせていただきたいと願うのです。エリアに対する神様の恵みはここで終わりません。この後そのケリテ川の川が枯れたので、主は今度はシドンのザレファテに行き、そこに住め、見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしていると命じます。